この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月31日日曜日、時刻は9時になるところです。
はい、もうね、夏本番。
うん、暑いね。
じりじりじりじりともう汗が出てきますよね。
そうですよね。私もね、だいぶしばらくの間クーラーなしで過ごしてたんですけど、さすがにここ最近ちょっと無理で、
ね、
でもね、室温をできるだけ上げてるんですよ。29度設定にしてクーラーつけてるんですよね。
はいはい、最近室温設定なんかもできるの？
室温設定だから、あの部屋の中の温度を 何度にするかっていう設定はできるから、まあ、できるだけ温暖化ね、注意しないといけないですので、
まあね、
はい、
まあそれでもね、なんかちょっとかけてるだけでは全然涼しくなって、
まあ、ね
みたいな。
でも窓開けてじっとした空気、暑い空気が入ってくるよりかはマシかな。
まあまあね、
扇風機回してたらもう熱風しか来なくて、さすがに無理やなと思って最近つけてますね。
確かに熱風やな。
そうなんですよ、30度超えるとちょっとね、さすがに難しいですね。
ですよね、まあ本当にね、7月の間はね、まだなんていうの、朝晩はまだ涼しかったんです
ね。奈良は特にね、ちょっと温度差がありますからね。
で、昼はちょっと暑かったけど、それで過ごせてんけど、
はい、
ここもう昨日ぐらいから、
はい、
もう夜も暑いよね。
まあまだ7月や中旬ですけどね、でももうほぼほぼ8月ですからね。
そうそうそう、
夏ですよ。
ですよね。
暑いね、本当に。
もうあちこちではもう海に入ってたり、ね、プールに入ってたりとか、
はい、
もう本当に噴水のあるところで子供たちが遊んでたりっていう感じです
よね。水場のところではね、もうみんな入って、
はい、
ね、やっぱりこう水があると涼しくなりますからね。
ですよね。
地下熱かな、それでね。
あの、たまにね、プール行った時ね、
はいはい、
暑っていう場所ない？
あ、プール自体が。
そうそうそう、
あの水が、温度が上がってってこと。
そうそう、
あるある。
あの浅いプールとかで、
あるある。子供用のやつとかね。
そうそう、足入れたら暑っ、みたいな。
あるあるある、
ね、体感温度なんかどうかわからんけど、もうほんと火が照って水が熱くなる時もあるから ね、
はい、
気をつけないといけませんよ ね、
そうですよね。またね、水の事故なんかもありますからね、十分注意をしていただきたいなと思います ね、
なんかほんで、そんなんで、まあ、話は変わりますけども、通算ね、どっか行ってったって。
あ、そうなんですよ、私ね、ちょっとこの放送しばらく来てなかったじゃないですか、
はいはいはい、
で、あの7月に3連休があったと思うんですけど。
ありましたね。
その3連休ちょっとずらしてなんですけどね、2泊3日で四国に行ってまいりました。
いい、
よかったですよ、天気も良かったし ね。私でもね、四国、まあ、行ったことはもちろんあったんですけど、
はい、
高知県をちゃんと行ったことがなくて、
はい、
今回だからほぼほぼ初、
お、
香川と高知行ってきたんですよ。
もうぐるっと回ってきた。
ぐるっとはね、さすがに2泊3日きつかったんで、
はい、
香川県の方でうどん食べて、高知県で、カツオのたたき食べて、で帰り淡路島でタコ食べて帰ってきたっていう。
すごいフルコースですね。
そうそうそう、もうい
いじゃないですか。
言うことないです。
車で行ったん？
車です。行きはだから3連休の真ん中の日から出発したんで、
はい、
まあ、おそらく混むやろうと思いましたから、行きはの瀬戸大橋周りで行きまして、
はいはい、
で香川の方で泊まってね、でうどんをもう巡るのが一番の目的やったんですけど、
はい、
まあ、さすが3連休すんごい人だったんですよ。結局1軒しか行けなくて、でその後のこんぴらさん登って、もうヘロヘロなって、はい、降りてきましたけどね。
僕まだね、四国は上陸したことない
ん
ですよ。
いやでもあそこね、うどん食べに行くだけでもうちょっとゆっくり行った方がいいなと思いましたね。特に3連休とかそんな時じゃなくって、
はい、
普通の時行っても混んでるらしいんですけど、やっぱ美味しい。
あ、ほんまに、
自分用にお土産買って帰ったんですけど、家で作っても美味しい。
お、
やっぱちゃいますよ。
いいですね、それ ね、
ね、私もう死ぬ前に何食べるって言われたらうどんっていうぐらいなんで、うどん大好きですから ね、
いい
ね。1軒だけやったのがすごい悔しかったんですよね。
僕そやからね、実際その瀬戸大橋も渡ったことないし、
は
い、
あ、そうなんや、あら、もったいない。
せえね、
私でも今回だからね、瀬戸大橋行き渡ったでしょ、で香川行って高知行って、帰ってくるときは今度淡路島周りで帰ってきたんで、帰りは鳴門 海峡大橋渡って、ほうほう明石海峡大橋か渡って、橋だらけで帰ってきたんですよ。
そうなんや。
そうそう。でもそれぞれやっぱり違うんですよね。うんうん、明石海峡なんかね、最大の吊り橋とも言われてますし、
はい、
鳴門海峡は短いから本当にちょっとこう短めの橋なんですけど、うんうん、でもね、ちょうど淡路島渡ったところにある道の駅から見る鳴門大橋がなかなか綺麗で、いいですよ。そこでタコ食べながら見てましたけどね。
いいね、いいね。だからね、まあ本当に1回はちょっとこう
一途感度ね、
橋を渡ってね、
そうですよ、
四国上陸みたいなところも考えてるんですけど、
私今度島並み行きたいんですけどね。
え、島並みってどこ？
うん、島並みはね、尾道のあたりからずっと四国の松山の方に抜けていく、
はい、
あの島をずっとつないでいく橋があるんですよ。
あ、はいはいはい、
そっちも行きたいねんけどね、さすがにちょっと遠くて行けなかったんですよね。
あ、いいですね、それね。だから僕ね、実際ね、はい、今本土でしょ、
うん、
で九州でしょ、
はいはい、
で沖縄は行ったことある、
うんうんうん、
ね、あとは
北海道は、
ね、北海道ないね。
あ、ないねや、うん、そうなんや。
せ
んねん。じゃあちょっと海をまだ渡ってないね。
そうそうそう。
あ、青函トンネルもなくなったし、なんかあるんかな、うん、でもね、今もないし。
だから海外言うたら九州と沖縄だけ。
ああ、海外な。うん、まあ四国も海外やけどな。まあ、
そうそうそうそう、
うん、確かに。
だからね、本当一回行ってみたいですね。
そうですね、うん、関西からはね身近で行けますから、
はい、
私も車で行った、自分の車で行ったんですけど、
うん、
運転結局ね2泊3日で、うん、総距離800キロぐらいかな。
あ、そんなもんなんや。
そんなもんなんですよ。だから意外とね、私もっとしんどいかなと思ってたんですけど、うん、意外と行けました。
あ、え、道とかも結構整備されてる。
うん、全然、だって高速でビューンって行ったらもうすぐですし、
うん、
うん、全然行けますよ。
あ、そうなんや。
はい、
今度一回
ぜひ、
ね、行かなきませんね、
う
ん、
下道で行ってもね、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、はい、海っぺりをこうずっと走るとかも気持ちいいですしね、うん、
あ、いいですね、
はい、淡路島なんか本当それね、ゆっくり行けるんやったらそうしたかったんですけどね。
ですね、
うん、まあでもそんなね、旅行に行かれてる皆さんもいらっしゃるかと思いますし、
はい、
まあ、そんな中マットさんは、うん、またもや室内にこもってやってたんですね。
そうそうそう、そうなんですよ、
うん、
昨日はね、ちょっとマイドリームの方で、
はい、
サマーナイトの、ライブがありまして、
そこで、ま、演奏？
いや、僕は昨日は音響で、
あ、音響で、はい、そうなんですね、
DJ させていただいてたんですけどね、
はい、
健康高尾さんと田中翔吾さん、
うん、
ケンタナ、ね、はい、このグループが、なんていうかな、夏メロじゃないけど、こうフォークっぽいような昔の曲をずっとやられてまして、
はいはいはい、
でアリスセカンドというグループ名で、
うん、
高蔵さん率いる、ね、
うん、
バンドなんですけども、
はい、
小上さん、ひろりんさんという3人の3人でやってる来られるバンドとね、
うん、
2組ありまして、
はい、
でまあ、五条の、まあ、音楽をもっと広げようみたいな団体の方々が中心になってやっておられたんですけども、うん、なかなか聞き応えありましたね。
おお、じゃあ全然マットさんは演奏せず。
僕は演奏しない。
あ、本当に PA さんだったんだ。
はい、どっちかいうとね、僕そっち側なんですよね。
何が？
演奏するというよりは、
うんうん、
まあこういうね、番組とかもやったりとか、
はい、
音響とかそういうのっていうのは結構やるじゃないですか、
うんうん、
だから どっちかそっち側がメインにやってたつもりが、
うん、なんかね、
いつの間にかこう
表出てるよね。
そうそう、バンドバンドみたいなんでやってたんですけどね、
はい、
うん、まあ言ってくださるのは嬉しいんでね、
うんうん、
演奏は別に弾きますし、
はい、
ね、別に値打ちつけてるわけじゃないんで。
でも逆に言ったら PA 頼まれるのも嬉しいってこと？
そうですね、
うん、
ああいうね、イベントごとあるじゃないですか、
うんうん、
この間やったハッピーゴーラッキーもそうやったんですけども、
はい、
イベントごとのセッティングから、
うん、
まあ、手配から音響までっていう風なのが、まあ、メインの仕事じゃないですか、
うん、
だからそういう風なでね、呼ばれたらまあいいかなとは思ってますけども、
YNC としてね、イベントの企画運営なんていうのもやってますし、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、だからぜひそういうお仕事があればね、
ですね、
言っていただければ、
うん、
私たちみんなで行きますからね。
そうなんです、
うん、
だからもう YNC としては司会も全員できますしね、
うん、ちょっとドキドキするけどね。
いや、あなたプロじゃないですか。
そうですね、そうでした、ね、そうでした。
司会のプロがそんなこと言ったらダメじゃないですか。だから本当に、まあ、司会のプロ、音響のプロ、ね、
はい、
セッティングのプロというかね、
うん、
もうそういう方々で行くんでね、
はい、
どんどんどんどん行っていただければと思いますし ね、
そうですね。でまたね、こういう番組やったことでね、うん、番組をしていることでいろんな方とのつながりがありますので、
そうそうそう、
はい、またそういう方たちにもお声掛けして ね、
ね、
一緒に参加していただいたりなんていうこともできますもんね、うん、
だからね、ある意味ね、 YNC に、まあ、依頼をされると 何が特典あるか言ったら、
うん、
この番組で喋ったり宣伝ができる。
あ、 いい ね、うんうん、
で宣伝ができて終わったその自己報告なんかもよかったですよとかっていうのもできる、
はい、2回おいしいってやつ
だな。そうそうそうそう、うん、だからねそういう意味では行っていただけたらとは思いますけどね。
そうですね、うん、もしあの今からね夏のイベントちょっとどないしょーなんかせなあかんねんけどなと思ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、
ね、
まあ、お気軽に YNC の方にね、はい、お声掛けいただきましたら、
ね、
あのみんな揃ってね日程会えば行かせていただけるかと思いますので、
うん、まあね、は
い、
そんなんで昨日はね、うん、マイドリームさんもう満席。
おすごいね、うん、そうなんや、
もう大盛況でね、でその昭和時代、まあ、昭和の曲と言うとおかしいけどね、うんうんうんうん、もう懐かしい曲を、
はい、
ね、まあ健子さんと田中君もやってたりしたんでね、
うんうん、
ものすごくもうみんなあの
口知ってる曲やから、
うん、口ずさんでるんですよ、
う
ん、
そうやね確かにね、
う
ん、
そうでアリスセカンドの方は、はい、もうアリスの曲を
あオンリー
オンリーで、
ああそれもまた懐かしいよね。
そうそう懐かしい感じで、うん、よかったですよ。
ちなみにその健子さんたちの曲ってどんな曲なんですか、
うん、あの
やってらっしゃったのは
恋とかね、
恋、うん、松山千春、はい、
そうですね、
ああその時代 で、
また会う日まで、
はいはいはい、尾崎清彦ね、
そうそう花嫁と、う
ん、花嫁は誰だ、
でも柳
海子、あそうか、じゃあ70年代のあたりやね、
そうそうそうそう、
アリスにしてもそうやもんね、うん、私のちょっと上世代かな
ですよね、
うんうん、
まあ、全曲聴かないでくださいね、
はい、わかりました。でも多分世代的に、まあ、40代50代の方が聴いて楽しめるような曲ということですよね。
そうそうそうそう、でもね若い子もね聴いてたんですよ、
うん、あそうなんですか、
口ずさんでたりしたし、ね、
でもやっぱり昔の曲っていろんなとこでかかってるから、
ね、
ちょっとこうねそのサビのところなんかは知ってらっしゃったりとか、
そうそうそう、
それで言ったらあの田中さんなんかも若いですもんね、
まあまあね、
うんうん、
そんなんでやってたんでね、なかなか良かったです
よ、いいですね、なんか歌声喫茶みたいな感じ、うん、みんなで歌うとかも楽しいかもしれないですね。
そう、またね、うん、11月にやるとか言
ったりします。あ、そうなんや、はい、じゃあちょっと行きたいという方いらっしゃいましたら、
ですよね、
ぜひマイドリームの方にお越しいただきたいと思います、
は
い、さあそんな中なんですけれども、はい、夏のイベントということで、うん、ちょっとね花火大会がまた8月に入るといろいろあるんで、ちょっとここでねご紹介だけさせていただこうかなと思います。
あちこちやってますね、
はい、まず奈良県内、まず奈良県内の花火大会ですけれども、はい、8月の4日もうすぐですね、うん、木曜日なんですが、
はい、
奈良県の宇田市で、
はい、
第59回宇田市灰原花火大会、
あ
こちらの方が開催です。
ありますね、
約4200発、
うん、
なかなかの数ですね。
僕一回行きましたけど、
あ行きました、迫力ある、
はい、すっごい迫力でした。
そうなんや、うん、あの言ったらそのなんていうの、奈良県の南の方の花火って、うん、あんまり高い建物がないからめちゃめちゃよう見えるよね。
じゃあほんでね、
うん、
電気ないやろ、
せやは真っ暗やもん、
うん、真っ暗な中で上がるから
確かに
すっごいいいね。
せやね、大阪内の淀川とかもいいですけど、うん、あそこのこういろんな夜景がある中じゃなく、
そう
真っ暗な中の花火オンリーを楽しむんなら絶対奈良やね。
そうそうそう、
確かにね、
感じですよ。
それから続いて奈良県生駒市、
はい、
こちらも8月4日から、26日まで期間中ね、ファイヤーイリュージョンというのをやっているそうですね。
いいですね、
はい、うん、それから、今度こちらは8月6日の土曜日、来週土曜日です、
うん、はい、
第15回生駒どんどこ祭り納涼花火、
はい、
こちらに700発上がります、
うん、
それから続いて奈良県五條市で、行われるのが8月15日月曜日、はい、第45回吉野川祭り納涼花火花火大会、
去年行きました。
これやっぱり大きいよね。
すごいですよ、レーザー光線と花火とがバーン出てくる
んです。そんなんやるんや、うん、すごいね。
それが融合してね、すっごい良かったですよ。
約4000発だそうですね、はい、これもまたね吉野川との対比なんかも面白いと思いますの
です、ね、
ぜひ行っていただきたいと思います、
はい、
でちなみにですね、私の地元大和郡山市では、うん、大和の夏祭りが8月6日ですね、うん、この日に行われるということなので、
はい、
ぜひこちらもよかったら郡山遊びに来ていただきたいと思います。
はい、お願いします。
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。健子高尾さんで君がいた頃。
Display. You good. せなくて変わったものといえば
健康高尾さんで君がいた頃でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは便利グッズ。
便利グッズね、
うん、
今日の写真なんですけどね、ギターのピックを、うん、
ピック、
うん、差し込むね、
ほう、
よくピック落とすんですよ。
ほうほうほう、
落とした時にね、
うんうん、
ピック拾うのも大変なんで、
ちょっとね、かっこ悪いよね。
そうそうそう、マイクのね、
うん、
ところに輪っかでつけれるやつがあるんですよ。
マイクスタンドのところにこれつけるんや。
そうそうそう。
ああ、一瞬なんかの花びらかなとか思いましたけどね。
ほんで、うん、そこにね、ピックを差しとくんですよ。
おー。
ほんなら、落としても、うん、すぐそのマイクからピッて取って、
へぇー。
いけるからね。
そうなんや、
う
ん。
こういうのも出てるんやな。
私これ、物干し竿の端っこのとこが落ちひんように止めるやつかなと思いましたよ。
ああ。
あるでしょ、このやつ、
はいはい。
ちょっと横向いてるけどね。
まあ、そういう風にも使えるかもね。
うん、かもしれへん。けどね、うん、でもこれあれでしょ、発泡スロールってなんていうの、クッションみたいな感じだね。
そうそうそう、
柔らかいや
つやね、柔らかいスポンジっていうんですか、
うん、
もうだから皿も洗えるしね、
はい、何でもできるね。
そうそうそう、
超便利グッズやん。 それやったら
これは結構便利なグッズですよ。
でもあんま水吸わなさそうやけどな、うん、
だからある意味ね、これね、僕思うねんけど、
はい、
アクセサリーかけとかにもできると思う、
ね、あかもしれへんね、
うん、
でもポールじゃなくてもいいけどね。
まあまあまあね、
うん、
どんなところでもいいやるけど、
ね、
付け方考えて、
確かにね、
何かつけたりとかね。
でもそれ考えたら、例えばこう狭いワンルームのお家に住んでらっしゃる方が、うん、
はい、
こうスタンド式の三面なんていうの、鏡あるやん、
はいはい、
立ち姿見る鏡、うんうん、あそこの横のポールのところにこれピッとつけて、
うん、
アクセサリーかけててもいいかもしれないね。
そうそうそうそう、
確かにね、
できるからね、うんうん、
便利ですね。
まあ本当便利に、まあ皿洗いもできたら、
いやそれは無理やと思うけど
まあまあね、まあそう、コップの縁ぐらいやったら洗えるかも、ね、
いけるかもしれんけどな、まあ洗いたくはないかな、
ね、
いやもうだいぶ強引な気はしますけれども十分ピック刺しでいいんじゃないかと思いますね。
まあね、
はい、
だからね、まあまあ今日はこのアイデアグッズの写真を撮ってみましたんでね、
う
ん
う
ん、
はい、
お願いします。
便利グッズいろいろありますけれども、メッセージもいただいております、
はい、
まずはパリーケンさんからいただきました、
はい、
まずここでお詫びをしたいと思います、
うん、
パリーさん、ずっと私バリーさんと言っておりまして大変失礼をいたしました、はい、
ね、
今日からパリーケンさんと整えさせていただきたいと思います、
は
い、
そうです ね、
ゆるキャラみたいなこと言ってましたけれどもね、はい、はい、パリーケンさんからです。マットさん、昨日はマイドリームサマーナイトライブの PA ありがとうございました。
いや、こちらこそ、
もうまさに孤軍奮闘状態でしたね、うん、本当にお疲れ様でした。
いや本当にね、もう一人であれもこれもやってたんでね大変やったんですけどね。
お、小室哲ちゃんみたいな感じで右や左やってたんですね。
まあまあね、やっててね、
はい、
照明があるでしょ、
はいはい、ライトね、
要するに普通の野外とか行った時だったら音響 PA って言って、
うん、
音だけしかやってないんですけど、
そうですね、はい、
もうああいうライブハウス行くと、
うんうん、
照明も触らない、
それもせなあかんねや。
そうそうそう、
ああめんどくさいね。
で、まあちょっと録音も言われてたんで、
はい、
録音ボタン押さなあかんしみたいなんで、うんうん、ちょっとバタバタしてた。
もうこれでプロジェクターで映像流してくれとか言われたら切れるね
まあまあね一人でできるか
い、ね、うん、無理やな、手5本ぐらいいるよな、うん、はい、
まあ、そういうことよかったんでね。
そうですね、喜んでいただけてよかったですよ ね、
はい、
はい、まあ、テーマは便利グッズですか、
うん、
実は僕こう見えて昔からそんなんよう考えてたやつなんですよ。
ほうほうほう、
子供が野球やソフトボールやってた時代は一、
うん、
人で質の高い練習ができるお手軽で斬新なアイデアグッズ作ってました。
どんなんやそれ、
すごいね、なんかこう壁打ちしたら勝手に戻ってくるとか、ね、そんなんなんかな。
あの昔ボール投げたら戻ってくるやつ、
うん、紐ついてんのとかあったよね。あったあったそんなんかどうか知りませんけど
テニスとかであって
るあれね、一、うん、人でできるやつね。
そうそうそうそう、
でもなんか要は紐がどっかくるくるくるくるなんてえらいことになったんですけど、
そうそうそうそう、
まあそれは置いといて、
はい、
生活関連便利グッズのアイデアストックもたくさんあるんですが、うん、今一番製品化したいのは名付けてワンタッチ便座昇降くん。うんうん、ペダルを踏むと、
はい、
蓋が開くゴン箱の仕組みを応用したもので、
はいはいはい、
便座にフリーサイズアタッチメントホルダーを装着、
うん、
これにフットペダルを連結させたものです。
ほうほう、
これで用足しの際手で便座を触らずに済むんです、
はいはいはい、
蓋開けのね。
あ、なるほど、
うんうん、骨組みだけの構造なので200-300円で作れると思います。
あ、
お
なるほど、
これないね意外と。
そうやね、
なんていうの、電動で人がこう来て感知してうんって開くのが最近あるじゃないですか、
はいはいはい、
新しいやつやったらね、うんうん、でも基本的にはこう手で開けるけど、そこが確かにこうちょっとね清潔感を求める方にしてみたら触りたないっていう方いらっしゃいますよね、うん、
ほんでね、
うん、
要は一番上の蓋は今、
はい、
ね、人の感知で開くんやけど、
うん、
まあ、女性の場合はもうそれでいいんやけど、
男性はもう一個あげなあかんねや。
そうそう、男性もう一個あげたりするんで、うん、それを触らないでそのようにアタッチメントをこうつけて。
そっかそっか、余計にそうやね、そこはちょっと衛生的な部分でっていうのは気になる方いらっしゃいますもんね、うんうん、
まあ、そこは難しいけど、うん、確かにね。
あ、そうかそうか、電動のやつも 2枚目のとこ開かへんよね。
そうそうそう、
あ、確かにね。
だから男か女か感知して
そこまでいや、それちょっと微妙なこうラインにいらっしゃる方なんか、私男とか言われるんじゃ。
まあまあまあね、おいおいおい、
うん、かもしれへんし ね、
あれね、勝手に蓋開くやつね、うん、めっちゃびっくりしますよ。
するする、うん、
なんで
みたいな、うん、ほんでたまにやねんけど、ちょっと話ずれるけどね、うん、たまにやねんけど最初開くやん、うん、でさ座ろうか思ったら何を感知したんか閉めるやつがいるんですよ。
ああ、はい、はい、
そうで座ろうとしたら閉まるから、みたいな時があってもうやめてっていう時はありますけど。
ほんでね、うん、まあ、自動って確かに便利やけどね、
はい、
何でもええから、あのそのいう便座ってね、
うん、
ちょっとこうお尻上げた時点で、
うん、
すぐ流れるでしょ
そうやね、うんうん、
その何回も何回も流れていったりとか。
それはまあ、じゃああのあれやね、経済的じゃないっていうのもあるかもしれないね。
そうそうそう、だからどうかなとは思いますけどね。まあ、この踏むタイプええんちゃ
う。そうですね、いいと思いますね、うん、意外とこれでも製品化されてないのかな、どうやろう
ね、
もうすでに存在してたらごめんなさいって書いてありますけど、はい、これでも早いことアイデアで、ね、特許取った方がええんちゃいます。
そうい
いと思うけどな。
多分ね、うん、それは、うん、いけるんちゃうかな。
ねえ、なんか特にあの1枚目の蓋の部分じゃなくて、その2枚目のね、便座座るところですよね、うんうん、
はいはい、
それでやったらいいと思うけど ね、うん、
実際そうやけど今ね、あのウォシュレットでもボタンで開くじゃないですか。
はいはいはい、
だからボタンで開くにしたい。
ああ、そうやな、横っちょのな。
そうそうそう、
それはでもなんかありそうな気せへん。
だから
でもさ、うん、いざ男の人のそんな見たことないから知らんで、
うん、
知らんけどやろうとした時に、なんていうの、これ座って右手側にボタンってあるじゃないですか、大体、まあ、リモコンやったら両方にあるかもしれんけど、
はいはい、
だからこう座る前の段階で押さなきゃいけないでしょ。座る前っていうか、
ああ、ね、ああ、
だ押しにくいんちゃう。
今ね壁についてんねん、
うん、ああ、壁の、そうやな、壁のやついってるかもね。そうそうそう、
壁につけて、
うんうん、
バッて押してどっち2つ上げるかみたいな。
はいはいはい、それはでもありそう
ね、
ありそうありそう。
だから
こそこう、なんていうの、手動感がいいんちゃ
う。うん、だからそうやけど、うん、それやったら、
うん、
メーカーが自動で出してくるから、うん、あかんわ
いやいや案外手動で、あのどんなお家のトイレでも
まあまあ、ね、
足で踏めば開きますよって。
確かに、
ね、便利グッズ出せそうやけどね、うんうん、ぜひやってください。
ですよね、
うん、
一回やってみて、うん、儲かったら、
そうそうそう、
ね、また
一番最初に私らが宣伝したいうことでね、
そうそうそうそう、
宣伝品いただけたらもうそれで全然大丈夫ですので、
ね、はい、
ぜひ特許取ってください、
はい。
なんか今回マジな投稿になってしまった、マットさん2週連続のトイレネタですんませんということですね。
まあ、まあ、あの先週ね、大笑いする、はい、トイレネタがあったんです
よ。見ました見ました、
ね、
うん、
よかったらまた皆さん先週の聞いてください、はい、ありがとうございます。
いやー、なかなかバタンバタンしてる姿が目に浮かびましたけれども ね、バリーケンさんじゃなかったパリーケンさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
続きましてその向井さんです、
はい、
便利なものって進化していきますよ ね、
そうやね、
あ、商品ができてもう少しこうなったらなみたいなところから、
うん、
進化した便利グッズが新たに生まれてきますよね。
そうそうそう、
ないところから作る便利グッズもありますが、うん、さらに進化する便利グッズにも驚きです ね、あったらいいなと思ったものはみんな思ってることが多い中、うん、アイデアを形にすることで世の中が便利になっていくんだなと思います。
そうやね、そうやね。
さてと、便利グッズを便利に収納する便利グッズを考えようと。なんかもうぐるぐる回ってるね。
ですよね。本当にね、便利グッズってね、ちょっとしたアイディアやね、はい。
そうそうそうそう。なんか普段ちょっとこれ不便やなって思ってることを変えてくれたり。
そうそうそう。
ね。
だからね、
うん、
本当に物を何ないところから作るっていうのはものすごくなんかすごいな、うん、
だからやっぱそこはアイデアかな、
ね、
なんかあの昔言われてたのは、あのアイデア勝負で行った時、日本人って工夫するのは得意やけど、うん、
はい、
ゼロから物を作るのはあまり得意じゃないとか昔言われてたよね。
そうそうそう、うん、
最近どうか分からへんけどね。
いや本当にね、あのあるものをちょっと工夫でより良くするのは日本人得意やね、
うん、ね、言いますよね、
うん、それを一から勝負った時ね、
うん、
そんなん誰が使うねん
み
たいな、
うん、
誰が買うねんっていう意見を言う人が多いじゃないです
か、うん、
だから日本人ってしないねんで。
ああ、そうなんや。
で売れてたら、
うん、
これをもうちょっと便利にすることを考えようかっていうのは、
うんうん、
みんなが あの賛成するんです
ね。あ、そうね、日本人のその気質の部分もあるのかな。そうそうそう、
があるみたいですね。
そうですね、うん、私なんかもね、あのどっちかっていうとこう想像力、はい、作る方の想像力ね、うん、それがあんまないんですよ。
あ、
はい、だから私なんかこう工夫するっていうか、その出されたものをそのまんま作るとか、うん、ちょっと変えるとかは得意なんで、もう完全な日本人ですね。
ああ、なるほどね。僕どっちか言ったらないものを作ろうとするタイプですから、
ね、うん、で意外とこう否定されてバシバシだみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう。やってみんな分かれへん
そうそう、よう怒ってるよね、うん、はい、ということなんで、はい、便利グッズを便利に収納する便利グッズを、はいはい、考えてみてください。その向井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてひまわりさんです。はい、100円ショップに行けばいろんな便利グッズがありますよ ね、
ね、今もね、
見てるだけで楽しいのでついつい長居しちゃいます、うん、でも便利だと思って買ってもあんまり使わないことがよくあります。
あるあるある、
うん、ちゃんと見極めないとダメですね、ということですね。
安いからね、とりあえず便利やから買っとこうって買うねんけど、
なんか使うかもとかもで買うてまうねんな。
そうそうそう、けど使うときない
ねん。うん、せやねんせやねん。自分にとってほんまにいるんかどうかとかね、
せやね、
考えなあかんねんけどテンション上がんねんね、ああい
う
ときね。
そうそうそうそう、うん、だからね、実際そういうグッズでもね、はい、やっぱり安いに越したことないじゃない。
もちろん、
うん、ね、だから高くすればやっぱり買わないし、
うん、
で安くしすぎてもとりあえず買っとこうって使わんかったり。
そうですよね。
ね、
うん、でなんか買ってしばらく放ってて忘れるやん、
うん、
次見た時にこれ何やったっけって分からへん時とかあるんですよ。何するもんやったっけなみたいなとかね、
うん、ほんで忘れて、うん、次使う時にもう一回買いに行って
そうそう、あるやんこれみたいなね、
ここに置いてやったのに、
あるななって、まあありますわね、うん、まあそれいろいろ、まあ本当にたくさん出て本当にその中でよく使われたり使いやすいものが残っていくっていうところもありますからね。
ですね、
うん、うん、はい、ということでひまわりさん、いよいよしなっていい目を見つけてくださいませ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきましょうか。
はい、
進化、うん、商品、アイデア、収納、うん、サマー、夏ね、野球、練習、うん、ゴン箱、投稿。
なるほどね、
うん、
どうでしょう、来週もね、うん、いろんなこと考えて作ってますみたいな意見欲しいんで、うん、
はい、
収納なんかにしたら、
収納ね、
こんな収納を考えましたとか、
うん、私ね、昔私の部屋みたいな本が今もあんのかな、はいはい、あったんですよ、
うん、
でその自分の部屋をこういう風に収納をやってどうのこうのみたいなのが、うん、載ってる本があって、はい、それが大好き で、 でその頃はもう自分のなんていうの、実家にいたんでお部屋しかなかったんですけど、
うん、
それ見ながらね、自分なりにできることをね、いろいろ工夫してね、はい、やったんですよ。開き戸の物入れは開く部分が場所取るから、うんうんうん、それをわざわざネジ外して、うん、そこカーテンに変えたりとかね、
はいはい、
昔をやってました ね、
ね、
今もめんどくさいから全くしないですけどね
けどね、僕思うんだけど、収納棚いっぱい作るじゃないですか、
うんうん、
いや、これこうやって分けるでしょ、
うん、
分けたら便利は思うんだけど、うん、どこに入れたか分かれへん
それを分かるようにするための何かこうグッズがいるよね。
そうそう、
うん、前に写真貼っとくとかね。
もうほんまにね、うん、バケツにこういて何でもそこ入れてる方が探すのは楽やん、は
い、まあ、確かに何でも入れみたいなね。
そうそう、
うん、あるある。
ですけど見た目がね、
うん、
綺麗じゃなかったりするからっていうことで、ね、
まあ、なんかこういうお家の収納でこんな工夫してますよとかね、
うん、
私んちこれ苦労してますねとかね、
ですね、
そんな感じのメッセージ、収納について、
はい、
皆さんからいただけたらと思います、
はい、
では来週のテーマは収納でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバ イ、 バイバイ。さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。Yeah.